江東区声の広報、平成26年5月1日号。発行責任者、江東区政策経営部広報校長課、電話 3647-2299。 ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは、声の広報5月1日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、元気な時こそ定期的に健康審査、各種検診の受診を。早期発見、早期治療で身体の健康を守ろう。2、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、コールセンター、相談窓口を開設。申請受付は7月中旬を予定。3、子育て家庭を支援、各種手当、医療費助成など。4、マイ保育園登録制度のご利用を、家庭で子育てをしている方の負担感や不安を軽減。5、区政最前線。6、児童福祉週間、5月5日月曜祝日から11日日曜。その一歩、未来に続く夢の道。7、国民年金の届け出を忘れずに。会社を退職、配偶者扶養から外れた時など。8、産業交流店、コマ料を全額補助。中小企業のビジネス拡大を応援。9、高化学スモッグにご注意を。発令、解除、濃度等各種情報をメールで配信。10、夏の節電対策のため、クールビズ実施。5月1日木曜から9月30日火曜。室内は摂氏28度、ノーネクタイ、ノー上着で執務。11、リサイクル講座。受講生募集。資源、ゴミの分別など、リサイクルに関する疑問を解消。12、木材利用推進方針を策定。公共建築物における木材利用を積極的に推進。13、机、椅子をカンボジアへ。補修作業ボランティアを募集。14、人権学習講座、前期。問題行動を起こす心理とお互いの人権。する人、される人、理解によって見えてくるもの。15、隅田川花火大会。7月26日土曜。市民協賛者募集。特設観覧席に招待。16、春の街歩き特別企画ツアー、ザ・トヨス。懐かしさと未来が息づく街。文化観光ガイドがご案内。5月21日水曜から24日土曜。17、深川江戸資料館伝統芸能公開。江戸の行き、カッポレ。5月18日日曜。江戸の街並みを背景に披露。18、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。19、お知らせ。20、講座、催し物。21、保険。22、休館休止。23、観光所。24、その他。25、区政情報番組。11チャンネルで放送中、江東ワイドスクエア。バックナンバーは番組 DVD、区ホームページ動画配信で。26、4車線の新木場立体が完成。東京湾岸道路の混雑を緩和。27、区内小中学校で選挙出前授業を実施。みんなが選挙で給食のデザートや卒業遠足の行き先を決定。28、南砂町駅改良工事、工事インフォメーションセンター、メトロ砂地下オープン。 運転体験コーナーや鉄道模型等も展示。29、世帯と人口。30、高等カレンダー、5月。本文に入ります。1、元気な時こそ定期的に健康審査、各種検診の受診を。早期発見、早期治療で身体の健康を守ろう。自覚症状がないから。心配な時はいつでも医療機関に受診できるからと、検診を受けずにいると取り返しのつかないことになりかねません。仮に病気が見つかっても早期に発見できれば比較的簡単に治療できる可能性があります。自分のため、家族のためにぜひ受診してください。区では各種疾病の早期発見や事故の健康状態把握のため、健康審査、各種検診を実施しています。平成24年度に40歳以上の国保・後期高齢者医療保険加入者等を対象に実施した健康審査では、受診した方のうち半数以上に医療機関での治療が必要との結果が、また乳がん検診では、10.7% の人が精密検査が必要となっています。自覚症状が出る前など早期に病気が発見されれば、治療期間が短く、慢性化や後遺症による機能障害などを回避・軽減できる可能性があります。また、その後の再発の不安や治療にかかる体力的・経済的負担など様々な面に影響します。平成24年度がん検診受診結果。検診名、受診者数、要生検者数、要生検者率の順に読みます。検診名、胃がん、受診者数6950人、要生検者数652人、要生検者率 9.4%。 肺がん、5575人、140人、 2.5%。 大腸がん、42568人、3570人、 8.4%。 子宮頸がん、19904人、245人、 1.2%。 乳がん、11999人、1289人、 10.7%。 前立腺がん、1664人、107人、 6.4%。 要生検者数は、精密検査が必要とされた方の人数。平成25年版保健衛生事業概要より。以上です。がん検診は1割の自己負担に。区では平成25年度からすべてのがん検診事業に利用者一部負担金を導入しました。これは受益者負担の適正化及び今後の事業展開を見据え、区民の皆さんに検診費用の一部の負担をお願いするものです。一部負担金額は受診率の低下を招かず、かつ区民の皆さんの理解を得られやすい額とするため、検診費用の1割相当を500円から1000円としています。また、減免などの低所得者対策を図っています。自己負担金額の免除対象者。平成25年度住民税非課税者。平成24年所得。生活保護受給中の方。転入者等。あなたが受けられる検診。対象年齢。平成27年3月31日現在。検診の種類、対象、費用、検診項目、検査方法、受診案内の順に読みます。ただし、胃がん・肺がん検診は申し込み制で行いますので、受診券シールはお手元には届きません。他の検診は対象となる方に受診券シールを送付します。検診の種類、対象、健康審査、 40歳以上で江東区国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している、もしくは生活保護を受給している方。費用、無料。検診項目、検査方法。問診、血圧、胸部 X 線、血液検査、尿検査、心電図ほか。受診案内、通知。大人の歯科検診、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方。無料。口腔内審査、通知。眼科検診、50歳、55歳、60歳の方。500円。視力、眼圧、眼底検査ほか、通知。胃がん、35歳以上の方、500円。イブ X 線関節撮影、申し込み。肺がん、40歳以上の方、800円。胸部 X 線直接撮影、申し込み。大腸がん、40歳以上の方、500円。なお、41歳、46歳、51歳、56歳、61歳の方は、国のがん検診推進事業の対象となる方です。対象者にはクーポン券が送付され、無料で受診できます。便潜血検査、通知。子宮頸がん、20歳以上で偶数年齢の女性。過去にクーポン券を送られた方で、平成24年度まで未受診の方に対しては、再度クーポン券が送付されます。600円。21歳の方は、国のがん検診推進事業の対象となる方です。対象者にはクーポン券が送付され、無料で受診できます。頸部細胞診、内診、通知。乳がん、40歳以上で偶数年齢の女性。過去にクーポン券を送られた方で、平成24年度まで未受診の方に対しては、再度クーポン券が送付されます。1000円、41歳の方は、国のがん検診推進事業の対象となる方です。対象者にはクーポン券が送付され、無料で受診できます。視食診、マンモグラフィー、通知。前立腺がん、55歳、60歳、65歳の男性、500円。PSA 検査、前立腺特異抗原の血中濃度検査、通知。以上です。健康審査、大人の歯科検診、眼科検診、各種がん検診、胃がん、肺がんを除く。検診対象者には、該当の検診名を印字した受診券シールを郵送します。受診券シールが届いたら、同封の各種検診の案内をご覧の上、検診期間内に各医療機関で受診してください。また、健康審査に該当する方には、受診券シールの他に、健康審査質問票も同封しています。受診の前に記入し、受診の際に医療機関に提出してください。検診の日程等は次の通りです。日にち、6月21日土曜から平成27年2月20日金曜。一部の医療機関は期間が異なります。案内の送付。対象となる方に受診券シールをグリーンの窓脇封筒で6月20日金曜までに送付します。なお、大人の歯科検診はうぐいす色の封筒で別送となります。申し込み期間、方法等を確認の上受診してください。胃がん、肺がん検診。検診期間で行う検査、電話申し込みと、検診者で行う検査、 郵送申し込みの2つの受信方法があります。職域等で検診機会のない江東区国民健康保険加入者で40歳から60歳の方には健康審査の通知に胃がん・肺がん検診の申し込みはがきを同封しています。申し込み方法の詳細は後日区報5月21日号で改めてお知らせします。検診受診者で生活習慣改善が必要な方に特定保険指導。江東区国民健康保険加入者の74歳以下の方で健康審査の結果、生活習慣改善の必要性が高い方には次の支援、特定保険指導が行われます。生活習慣病の発症リスクが出現し始めた方、動機づけ支援、生活習慣の改善に対する個別の目標を設定し、自分で生活習慣を改善できるよう支援します。生活習慣病の発症リスクが高くなってきた方、積極的支援、生活習慣の改善に対する個別の目標を設定し、6ヶ月程度の期間、生活習慣を改善できるよう継続的な支援を行います。問い合わせ先、健康審査、大人の歯科検診、眼科検診、眼検診に関すること、健康推進課健康づくり係、電話 3647-9487、特定保険指導に関すること、医療保険課医療保険係、電話 3647-8516。 2. 臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金、コールセンター相談窓口を開設。申請受付は7月中旬を予定。4月からの消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方や子育て世帯への影響を緩和するため、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金を支給します。区では現在、7月中旬に対象となる可能性のある方へ申請書を送付し、受付を開始する予定で準備を進めています。詳細は区報やホームページで随時お知らせします。臨時福祉給付金、対象、平成26年度の都民税・区民税、均等割が課税されない方、ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合、生活保護制度の非保護者となっている場合などは対象外。給付額、支給対象者1人につき1万円、1回限りの支給、次に該当する方は5000円を加算。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者。児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者。子育て世帯臨時特例給付金。対象、基準日、平成26年1月1日において、次の要件をいずれも満たす方。平成26年1月分の児童手当特例給付を受給していること。受給者の所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合に、児童1人当たり月額5000円を支給するものです。平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満であること。対象児童、平成26年1月分の児童手当特例給付の対象となる児童。ただし、臨時福祉給付金の対象となる児童及び生活保護の受給者となっている児童を除く。給付額、対象児童1人につき1万円、1回限りの支給。その他、公務員で勤務先から児童手当の支給を受けている方は、勤務先から申請書や児童手当受給証明書を交付されますので、申請開始時期まで大切に保管してください。 平成26年1月1日現在の住民登録地で申請。いずれの申請も平成26年1月1日基準日時点で江東区に住民登録のない方は原則江東区では給付の対象となりません。基準日の時点で住民登録のあった区市町村での申請となりますのでご注意ください。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金詐欺に注意を。現時点で区が区民の皆さんの世帯構成や銀行の口座番号などの個人情報を紹介することはありません。また区や厚生労働省などが給付金支給のために ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預け払い機の操作や手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の支給を装った振り込め詐欺にご注意ください。5月1日木曜からコールセンターと相談窓口を開設。コールセンター相談窓口受付時間、月曜から金曜の午前9時から午後5時15分、祝日は除く。相談窓口開設場所、江東区文化センター2階、東洋 4-11-3。 区役所及び江東区文化センターの駐車場は駐車できる台数が限られているため、なるべく公共交通機関のご利用をお願いします。問い合わせ先、コールセンター、電話 3647-4596、厚生労働省の相談窓口、専用ダイヤル、電話 0570-037-192、月曜から金曜の午前9時から午後6時、祝日は除く。3. 子育て家庭を支援、各種手当、医療費助成など。区では子育て家庭を支援するため児童手当をはじめとする各種手当のほか、子ども医療費助成等を実施しています。児童手当と子ども医療費助成の申請は区の窓口のほか郵送でも受付ができます。申請書は区ホームページからダウンロードできます。その他の手当等は区の窓口で申請してください。なお、各種手当及び一人親家庭等医療費助成には所得制限があります。各手当は申請日の翌月分からの支給となります。詳細は区ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。問い合わせ先、子育て支援課給付係、電話3647-4754。児童手当。対象、日本に居住している中学校卒業前、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している親または養育者。手当額、月額、3歳未満15,000円、3歳から小学校終了前第1子、第2子、10,000円。3歳から小学校終了前、第3子以降、15,000円。中学生、一律、10,000円。所得限度額以上、児童1人当たり、一律5,000円。なお、公務員の方、独立行政法人等に勤務している方を除く、は、勤務先に確認の上申請してください。児童手当所得限度額表。扶養親族等の数、本人限度額の順に読みます。扶養親族等の数、0人。本人限度額、622万円。1人、660万円。2人、698万円。3人、736万円、4人、774万円。5月分までは平成24年中、6月分からは平成25年中の所得で判定。 扶養親族が5人以上の場合は1人につき38万円を加算。生計中心者の所得で判定。夫婦の所得の合算ではありません。以上です。子ども医療費助成。対象、中学校卒業前、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。助成範囲、各種健康保険法の定めにより、医療機関等に支払う医療費の自己負担分を助成。児童育成手当。母子、父子家庭または同様の家庭、障害のある児童を養育している方が対象です。育成手当。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、父母が離婚した児童、母が未婚で出生した児童、父または母が死亡、生死不明の児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、父または母に重度の障害がある児童、障害の内容によっては該当しない場合あり、手当額、月額、1人につき13,500円、障害手当、対象、障害のある20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、心象手帳1級、2級程度の児童、愛の手帳1度から3度程度の児童、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の児童、手当額、月額、1人につき15,500円、児童扶養手当、対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母、または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合、父母が離婚した児童、母が未婚で出生した児童、父または母が死亡、生死不明の児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、父または母に重度の障害がある児童、障害の内容によっては該当しない場合あり、手当額、月額、1人目、9680円から41,020円、2人目、5000円を加算、3人目以降、1人につき3000円を加算。特別児童扶養手当。対象、障害のある20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、心象手帳1級から3級程度の児童、愛の手帳1度から3度程度の児童、長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童、手当額、月額、重度、心象手帳1級、2級、愛の手帳1度、2度程度の児童1人につき49,900円、中度、心象手帳3級、愛の手帳3度程度の児童、1人につき33,230円。ひとり親家庭等医療費助成。対象、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害のある児童を養育している父、母、または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合、父母が離婚した児童、 母が未婚で出生した児童、父または母が死亡、生死不明の児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、父または母に重度の障害がある児童、障害の内容によっては該当しない場合あり、助成範囲、各種健康保険法の定めにより、医療機関等に支払う医療費の自己負担分、世帯の課税状況に応じその一部または全部を助成。4. マイ保育園登録制度のご利用を、家庭で子育てをしている方の負担感や不安を軽減。区立保育園では、園庭開放や子育て相談など、在宅で子育てしている家庭を支援する地域活動事業を実施しています。さらに、平成23年度から気軽に悩みを相談でき、気軽に子どもを遊ばせることができるよう、マイ保育園登録制度、かかりつけ保育園を導入しています。登録は簡単です。実施園一覧から1園選び、その園で登録用紙をご記入いただければ完了です。その場でマイ保育園パスポートをお渡しします。なお、登録園は1園のみですが、登録していない園での地域活動事業にも自由に参加できます。登録にあたっては、土曜や朝夕の登校園児など対応が難しい時間があります。丁寧に説明をしたいので、登録時には事前に保育園に連絡していただけると助かります。登録できる方、区内在住で就学前のお子さんを在宅で育てている方、マイ保育園登録後の実施内容、保育園が行っている遊びや行事にお誘いします。保育園から年2回、子育てに役立つ情報を掲載したお便りを送付します。子育て相談や栄養相談が受けられます。看護師がいる保育園では保健相談が受けられます。月に1回、身長や体重の測定ができます。保育園の見学や参観ができます。年度末に保育園から参加記念品をプレゼントします。マイ保育園実施園、区立保育園33園、全園に栄養士が配置されています。保育園、住所、電話番号の順に読みます。1、森下。平成26年6月頃から平成27年度にかけて、森下3-13の旧高森公園の仮設園舎で運営する機関があります。森下3-14-6、電話3635-1537。2、白川。0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。白川 1-7-1、電話3641-1198。3、深川1丁目。深川 1-6-15-101。電話3643-4845。4、古石場。0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。古石場 2-14-1-102。電話3643-0593。5、塩崎。0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。塩浜 2-6-3。電話3645-6014。6. 篠の目。平成26年9月頃まで、篠の目 2-4-10 の仮設園舎で運営しています。篠の目 1-8-5-101。電話 3531-9575。7. 篠の目第2。 東雲2-4-4-103、電話3529-1453。8、辰巳第二、平成27年3月頃まで、辰巳1-10-1の仮設園舎で運営しています。辰巳1-10-65-101、電話3521-0369。9、辰巳第三、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。平成27年3月頃、辰巳第二保育園使用後から仮設園舎にて運営する期間があります。辰巳1-10-81-101、電話3521-3263、10、東洋、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。東洋 3-22-1-101、電話3647-8458。11、亀戸、亀戸 6-54-2-101、電話3682-9546。12、亀戸第二、平成27年3月頃まで、亀戸 7-57-13 の仮設園舎で運営しています。亀戸 7-57-8-107、電話3684-4386。13、亀戸第三、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。亀戸 1-24-6、電話3685-2883。14、若葉、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。大島 9-7-8-101、電話3682-1461。15、大島、大島 5-53-1-101、電話3681-9026。16、大島第二、大島 4-1-6-130、電話3685-6059。17、大島第三、大島 6-1-6-130、電話3685-9091。18、大島第四、大島 8-12-20-101、電話3685-7471。19、大島第五、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。大島 4-21-3-101、電話3637-0464。20、北砂、平成27年3月頃まで、北砂 1-3-30 の仮園舎で運営しています。北砂 1-1-4-101、電話3647-4430。21、小名木川、平成27年3月頃、北砂保育園使用後から新園舎にて運営予定です。北砂 5-21-5、電話3645-6807。22、小名木川第二、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。北砂 5-20-3-101、電話3647-9137。23、亀高、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。北砂 5-20-9-101、電話3647-9138。24、亀高第二、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。北砂 5-20-10-101、電話3648-9371。25、東砂、東砂 2-13-2-101、 電話 3648-0710 26東砂第2東砂 2-6-4-101 電話 3648-4488 27東砂第30歳児保育を行っており看護師が配置されています。東砂 1-5-3-101 電話 3640-6447 28東砂第4東砂 7-17-35-101 電話 3648-7750 29南砂第1南砂 4-4-1-102 電話 3644-1706 30南砂第3南砂 2-3-3-102 電話 3649-1767 31南砂第40歳児保育を行っており看護師が配置されています。南砂 2-3-4-101 電話 3649-2143 32南砂第5、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。0歳児から2歳児までの乳児専門園です。南砂 2-3-6-103 電話 3649-2144 33、上等。0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。南砂 7-9-11 電話 3646-7087 なお、蒸気以外にも改築・改修工事のため園舎を移転している場合がありますのでご注意ください。その場合も電話番号は変わりません。地域の子育て支援は公設民営・私立の認可保育園でも各園それぞれで工夫を凝らして取り組んでいます。内容等詳細は電話で直接お問い合わせください。以上です。出産前の方向けのプレ登録制度。平成25年度から出産前の方のためのプレ登録制度を導入しています。出産前の不安なことや気になることなど気軽にご相談ください。また、保育園での子どもの様子を実際にご覧になりませんか？保育園のイベントにもお誘いします。登録していただくと、マイ保育園プレ登録カードをお渡しします。出産後は登録園で本登録の手続きをしてください。問い合わせ先、保育計画課運営指導係、電話 3647-9503
5. 区政最前線区長室から区職員に浸透しています。チーム高等と意欲スピード思いやり高等区長山崎貴明。今年は桜の花びらが舞い散る中の入学式でした。緊張の面持ちで入学した子どもたちや新たに社会人となった皆さんも、やっと新しい環境に慣れてきた頃ではないでしょうか。今年度も、本区は東日本大震災の被災地に、区職員を1年間の期限で派遣しています。今年度は、岩手県大槌町に新たに2名を派遣しましたが、この職員たちも新しい仕事と生活に徐々に慣れてきたようです。この他に福島県川俣町に引き続き1名、計3名の区職員が東北で復興のお手伝いをしています。川俣町へ派遣している職員は、先方の自治体や町民の方からの要望もあり、同じ職員を1年延長しての派遣となりました。地域と密着し、町民の信頼を得た職員を頼もしく思います。区職員の被災地派遣は、 被災地の復興のためというのがもちろん一番の理由ですが、そこで得た知識や体験、柔軟な発想の積み重ねは、本区に戻ってからも必ず生かされます。これは本区の危機管理の一環でもあると考えています。この春、区職員の柔軟な発想から開始したのが、全国で初の高等湾岸サテライト保育所です。豊洲駅に近い分園でお子さんを預かり、広いスペースを確保した有明の本園までバスで送迎をする仕組みです。利用者の生の声を聞き、用地の確保が難しい都市部で、保育待機児の解消のために考えついた新たな都市型保育のモデルケースです。人口増が続く本区においては、既存の考え方だけではなく、組織の枠を超えた柔軟な発想は不可欠です。私が発信し続けているチーム高等、そして意欲、スピード、思いやりの精神が区の職員に確実に浸透してきた手応えを感じています。6. 児童福祉週間、5月5日月曜祝日から11日日曜。その一歩、未来に続く夢の道。地域の子育て力の向上を。5月5日子どもの日から始まる児童福祉週間は、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について、国民が理解と認識を深めるために設けられ、期間中は各地で様々な取り組みが行われます。区では基本構想の中で、未来を担う子どもを育む町を目指し、地域社会が一体となって環境づくりを行っています。この機会に子どもたちの健やかな成長を願い、私たちにできることを考えてみましょう。地域の子どもたちの活動基地。児童館・児童会館は子どものための地域の遊び場です。遊び、スポーツ、工作など年齢に合った活動を展開しています。午前中は乳幼児と保護者を対象とした子育て広場を実施し、体操、遊びなどのプログラムのほか、子育て相談や保護者同士の交流の場となっています。午後や休みの日は中学生までの子どもが集まり、思い思いの過ごし方をしています。また、高校生のための居場所づくりや行事を行っている館もあります。詳しくは、各児童館・児童会館のお知らせ・ホームページをご覧になるか、直接各館にお問い合わせください。問い合わせ先、放課後支援課育成係、電話3647-9230。 7. 国民年金の届け入れを忘れずに。会社を退職・配偶者扶養から外れた時など、国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、各出張所で加入の届け入れが必要です。1. 会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき、2. 厚生年金等加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき、3. 外国から転入したとき、4. 外国へ転出したとき、任意加入、区民課年金係でのみ受付、5. 会社等に勤めていない方が20歳になったとき、6. 年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、5、6以外の届け入れは、年金手帳等基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類はお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するとき、国民年金第3号被保険者となる、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け入れが必要です。届け入れを忘れると、将来年金を受給することができない場合がありますので、ご注意ください。 厚生年金、国民年金第3号被保険者等の問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、電話 3683-1231、問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131。 8. 産業交流店コマ料を全額補助。中小企業のビジネス拡大を応援。産業交流店は、首都圏の中小企業の販路拡大、企業間連携を目的とし、毎年秋に東京ビッグサイトで開催される国内最大級の展示会です。積極的に事業展開に取り組む区内の中小企業が、産業交流店を有効活用できるように、区が出店コマ料を負担します。販路の開拓、ビジネスパートナーの確保など、ビジネス拡大にぜひご活用ください。開催日程、11月19日水曜から21日金曜、午前10時から午後5時予定。搬入設営は前日。対象者応募条件、区内に本社及び主たる事業所を有し、前年度の事業税、住民税を滞納していない中小企業または中小企業団体。募集事業所数、10社。出店が初めての企業を優先し、抽選。区の負担費用、54,000円。出店コマ料分。締め切り日、5月30日金曜。申し込み、経済課産業振興係。区役所4階29番にある所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、窓口で。産業交流店運営事務局への出店申し込みは、区が一括で行います。個別の申し込みは不要。詳細は区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ先、経済課産業振興係。電話、3647-2332。 9. 高化学スモッグにご注意を。発令解除濃度等各種情報をメールで配信。5月から9月は高化学スモッグが発生しやすい時期です。高化学スモッグは日差しが強くて気温が高く風の弱い日に発生します。原因は自動車や工場などから排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物が紫外線と高化学反応を起こし、高化学オキシダントが発生することによります。高化学スモッグは目や喉の粘膜を刺激するので、目がチカチカする、喉が痛いなどの症状が現れる場合があります。区は、都が発令する高化学スモッグ注意報等を受けて、保育園、小中学校及び出張所などに表示板を掲出し、注意を呼びかけています。注意報等が発令されたら、次のことにご注意ください。なるべく屋外に出ない。屋外での運動は控える。自動車の使用は控える。目または喉に刺激を感じたときは、洗顔またはうがいをする。健康被害を受けたら、最寄りの保健所または保健相談所等に連絡・相談してください。月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分。江東区保健所。電話 3647-5855。深川保健相談所。電話 3641-1181。城東保健相談所。電話 3637-6521。深川南部保健相談所、電話 5632-2291。 城東南部保健相談所、電話 5606-5001。 その他の時間帯、東京都保健医療情報センター、電話 5272-0303。 高化学スモッグ情報をメールでお知らせ。東京都環境局のホームページでは、都内各地の発令状況や オキシダントノードデータ等を公開しています。また、同ホームページからメールアドレスを登録した方には、高化学スモッグ注意報等のメールが配信されます。江東区は区東部に属しています。ご活用ください。微小粒子状物質 PM2.5 情報を都のホームページでお知らせ。都が区内に設置している測定局3地点、大島、亀戸、辰巳で常時測定しており、東京都環境局のホームページで1時間ごとの測定結果を確認できます。東京都環境局ホームページ http://www.kanky.metro.toky.jp/。 問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148。10、夏の節電対策のため、クールビズ実施。5月1日木曜から9月30日火曜、室内は摂氏28度、ノーネクタイ、ノー上着で執務。今年も夏季の節電対策として、区役所では管理標準に基づき、空調の適正管理を行います。5月1日木曜から9月30日火曜の間、室内温度は原則摂氏28度、職員はノーネクタイ、ノー上着の軽装で執務を行いますので、ご理解をお願いします。ご家庭や職場でも空調の適正管理にご協力をお願いします。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124。11、リサイクル講座受講生募集。資源ごみの分別など、リサイクルに関する疑問を解消。ペットボトルの正しい分別方法は？お菓子の紙箱は古紙に出していいの？資源ごみを分別するときにお悩みになった経験はありませんか？リサイクル講座では、施設見学やリサイクル事業者の方の講義などを交え、資源、ごみの正しい分別方法や、なぜリサイクルが必要なのかなどをわかりやすく説明します。資源、ごみに対する日頃の疑問を解消し、リサイクルについて知識を深めることで、気軽に環境に優しいエコな生活を送ることができます。皆さんのご応募をお待ちしています。日時、内容、次の通り。6月5日木曜18時から2時間程度。なぜリサイクルが必要なの？資源ごみの分別方法1。6月19日木曜18時から2時間程度。資源ごみの分別方法2。7月3日木曜13時から4時間程度。施設見学。最終処分場リサイクル施設。7月17日木曜18時から2時間程度、まとめ意見交換会。場所、江東区文化センター会議室、東洋 4-11-3。 対象定員、前回参加できる区内在住の方30人抽選。費用無料。締め切り日、5月20日火曜、消印有効。申し込み、電話窓口、またはファックスはがきに、氏名、住所、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階4番へ、電話3647-9181、ファックス5617-5737。12、木材利用推進方針を策定。公共建築物における木材利用を積極的に推進。区では、江東区公共建築物等における木材利用推進方針を策定し、東京23区で2区目として4月1日に施行しました。この方針は、 公共建築物における木材利用の目標値を設定し、積極的な木材利用の推進を通じて、森林の適切な整備、保全、及び健全な育成を図るものです。また、本区における温暖化防止対策の一層の推進を展開することを目的に策定したものです。区では、これまでも公共建築物に木材を積極的に取り入れ、第二亀戸中学校や小名木川保育園等においては、外壁の一部を木質化したり、内装に木材を多用するなど、木材利用を促進しています。今後はこの方針に基づき、公共建築物の新築・改築時に木材利用を原則床面積1平方メートルあたり 0.008 立方メートル以上使用することを目標とします。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話 3647-6124。 13、机・椅子をカンボジアへ。補修作業ボランティア募集。区では、江東区海外リサイクル支援協会 NGO、JHP 学校を作る会認定 NPO 法人と共同し、学用品が不足するカンボジアに机、椅子や楽器などを寄贈する海外支援事業を行っています。今年度も区内の小中学校や区民の皆さんから、たくさんの机、椅子や楽器が寄せられました。これらの机、椅子を補修する作業のボランティアを募集します。補修作業では、雑巾がけや錆びた部分にペンキ塗りをするなど、机、椅子をきれいに修復します。皆さんのご応募をお待ちしています。作業日、6月13日金曜、14日土曜、午後1時半から、両日とも、雨天決行。場所、旧テンポラリー工場センター、塩見 2-8-8。集合、午後1時20分に、JR 塩見駅改札前、塩見 2-7-20。申し込み、清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階4番に、電話または窓口で、電話、3647-9181。 14、人権学習講座前期。問題行動を起こす心理とお互いの人権。する人、される人、理解によって見えてくるもの。いつ始まるのかわからない夫婦間の暴力。ギャンブル、アルコール、薬物への依存。理解できない認知症高齢者の言動など。周囲を巻き込み、命さえ失う悲しい事件も起きています。なぜそんな行動をとってしまうのか。する側とされる側、それぞれの状況を理解し、新しい関係性を見つけるためのポイントについて学びます。また4回目のフィールドワークでは、明治大学博物館を訪れ、日本や諸外国の拷問処刑具などを見学し、罪と罰に関する人権抑圧の歴史について学びます。日時、6月11日から25日の水曜、午後7時から8時半、7月5日土曜、午後2時から4時、全4回。場所、江東区文化センター6階、第1・第2会議室、東洋 4-11-3。7月5日土曜は、明治大学博物館、千代田区神田駿河台 1-1 アカデミー顧問誓い。現地集合、現地解散。対象定員、区内在住、在学、在勤の方30人。申し込み順、希望する会のみの受講も可。費用、無料。内容、次の通り。第1回、6月11日水曜、DV 加害者と更生教育プログラム。暴力の真の目的とは。第2回、6月18日水曜、依存症者の心理と社会復帰への課題、なぜアルコールやギャンブルにはまるのか。第3回、6月25日水曜、認知症の人の周辺症状を理解する、 意味があります。その行動とその心理。第4回、7月5日土曜、江戸時代の罪と罰の歴史を学ぶ、フィールドワーク、明治大学博物館、刑事部。一時保育、1歳6ヶ月から未就学児10人、要予約。ただし、第4回は除く。締め切り日、6月3日火曜。申し込み、5月7日水曜から、電話またはメールに、1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、希望する会、5、保育の希望を記入し、人権推進課人権推進担当へ。電話、3647-1164。e メール、jinkensuisui@city.koto.lg.jp。 15、隅田川花火大会。7月26日土曜、市民協賛者募集、特設観覧席に招待。隅田川花火大会にご協賛いただいた方を、協賛口数に応じて特設観覧席にご招待します。開催日、7月26日土曜、好天の場合は27日日曜に順延。募集内容、次の通り。抽選、大会順延中止の場合でも協賛金の返還はしません。会場、募集口数、協賛金額の順に読みます。1、墨田区側両国浸水テラス席、蔵前橋から総武線鉄橋間。第二会場が観覧できる椅子席、1800口程度、一口5000円、一口につき一人招待、最大4口。2、台東リバーサイドスポーツセンター野球場席、台東区今戸 1-1-10、第一会場が観覧できるビニールシート席、1500口程度、一口6000円、一口のみとし、一口で5人以内を招待。3、台東リバーサイドスポーツセンター少年野球場席、台東区今戸 1-1-10、第一会場が観覧できるビニールシート席、500口程度、一口6000円、一口のみとし、一口で5人以内を招待。4、台東リバーサイドスポーツセンター野球場団体席、台東区今戸 1-1-10、第一会場が観覧できるビニールシート席、50口程度、一口24000円、一口のみとし、一口で22人以内を招待。以上です。締め切り日、5月23日金曜消印有効。申し込み、往復はがき、1グループ1枚まで、2、希望会場1箇所のみ、代表者氏名、郵便番号、住所、電話番号。1の会場をご希望の方は協賛口数。2、3、4の会場をご希望の方は来場者数を記入し、郵便番号 130-8640、墨田区役所内墨田川花火大会実行委員会市民協賛係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5608-1111。16、春の街歩き特別企画ツアー、ザ・豊洲。懐かしさと未来が息づく街。文化観光ガイドがご案内。5月21日水曜から24日土曜。豊洲は昭和12年に深川区豊洲と命名されて以来、約80年の歴史を持つ街です。豊洲の街は多くの魅力を見せてくれます。運河が数多く流れる水辺の街としての一面、豊洲新市場や豊洲シビックセンターの建設など、発展する都市としての一面、近代造船発祥の地など、産業都市の歴史を持つ街としての一面など、様々な顔を持っています。街歩きを通して、そんな豊洲の魅力を 文化観光ガイドがご紹介します。日時5月21日水曜から24日土曜、正午欠航、出発時間1午前10時、午後0時半解散、2午後1時、午後3時半解散、集合、出発時間の10分前までに豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、 対象定員2時間半程度元気に街歩きができる方、各回30人、申し込み順、小学生以下保護者同伴。費用、大人500円、資料代保険代として、小学生以下無料。ガイドコース、豊洲文化センター浅薙橋、豊洲運河沿い、芝浦工業大学豊洲キャンパス、晴海橋梁、晴海運河沿いガステナーニ、豊洲文化センター。申し込み5月7日水曜午前9時から電話で江東区文化観光ガイド事務局、江東区観光協会内、電話6458-7410。
17、深川江戸資料館伝統芸能公開、江戸の粋カッポレ、5月18日日曜、江戸の街並みを背景に披露。文化文政年間1804から1830に大阪の住吉踊りが江戸に伝わったのがカッポレの起源と言われています。浴衣にたすき、ねじり鉢巻きの粋ないでたちで、俗用に合わせて威勢よく風流深川、木遣り崩しなどを踊ります。日時5月18日日曜、1午後2時から2午後3時から約30分。場所、深川江戸資料館常設展示室、白川 1-3-28。 費用、大人400円、小中学生50円、常設展示室観覧料。小中学生は保護者同伴、同伴できない場合はお電話ください。出演、伝統江戸芸カッポレ鈴吉会。申し込み当日直接会場へ。問い合わせ先、深川江戸資料館。電話 3630-8625。 18、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では、皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。平成26年3月分、18件、計859,317円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター内、電話 3647-1895。 19、お知らせ、障害者支援相談員非常勤の募集。期間、6月から平成27年3月、更新あり。対象定員、保健師、看護師、精神保健福祉士、介護支援専門員、いずれかの資格のある方、若干名、選考。勤務場所、江東区役所。勤務条件、平日の月16日、8時30分から17時15分、有給休暇あり。報酬、22万円。通勤手当、上限あり。健康保険、厚生年金、雇用保険あり。勤務内容、障害のある方を対象とした訪問調査や相談等。採用方法、書類選考、面接。面接日は5月下旬予定。受付後、個別に通知。締め切り日、5月15日木曜必着。申し込み、 障害者支援課防災センター2階13番窓口にある所定の申込書、区ホームページからも入手可に記入し、郵便番号 135-8383 区役所障害者支援課相談第4係へ郵送または窓口で、電話 3647-4308、 ファクス 3647-4910、 後期高齢者医療保険料口座振替に変更できます。後期高齢者医療保険料のお支払いは原則として特別徴収、年金からの引き落としですが、口座振替に変更することもできます。特別徴収から口座振替への変更手続きは区役所のみです。届け出日により直近の特別徴収が中止とならない場合があります。手続きに必要なもの、希望する方の後期高齢者医療費保険者証、預貯金通帳、コピーか金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの、通帳使用の印鑑、キャッシュカードで申し込みができる金融機関、みずほ、三菱東京 UFJ、三井住友、ゆうちょ銀行、東京ベイ信用金庫、東京東信用金庫。窓口で暗証番号の入力が必要です。申し込み、認め印、必要書類等を持参し、医療保険課保険料係、区役所2階8番、窓口で。電話 3647-3169、ファクス 3647-8443。地価工事価格の閲覧。平成26年1月1日現在の都内の地価工事価格は、都市計画課、区役所5階21番、各出張所、図書館で閲覧できます。また、国土交通省のホームページ、http://tochi.mlit.go.jp/でもご覧になれます。問い合わせ先、都市計画課庶務担当、電話 3647-9439、ファクス 3647-9009。老人クラブ会員募集。区では現在126の老人クラブが活動を行っています。区内にお住まいのおおむね60歳以上の方ならどなたでも入会できます。老人クラブに入って友達の輪を広げ、新しい時代の魅力ある地域社会づくりに参加してみませんか？皆さんの入会をお待ちしています。問い合わせ先、高齢者支援課、高齢者支援係、電話 3647-4541。 行政書士による無料相談会、日時5月15日木曜13時から16時、場所区役所2階区民ホール。内容、遺言、相続、遺産分割、株式会社 NPO 等の法人設立、飲食店、古物商、参拝、建設業、ほか各種営業許認可関係、融資、契約書関係、申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部、辻。電話 3641-6581、 または区広報広聴課広聴相談係、電話 3647-2364、 ファクス 3647-9635。 分譲マンション無料相談会、日時5月21日水曜13時から16時、1件1時間以内、場所区役所5階第51会議室。対象、区内分譲マンションの管理組合役員、及び 区分所有者。内容、分譲マンションの維持管理に関する様々な問題に対応するための無料相談会、要予約、相談員、マンション管理士、締め切り日、5月16日金曜、申し込み、5月7日水曜から、住宅課住宅指導係、区役所5階1番に電話または窓口で、電話3647-9473、建築測量登記の無料相談、日時5月14日水曜13時から15時、場所区役所2階エレベーターホール前、内容新築増改築耐震等に関するプラン、資金、日照問題、登記、土地測量等、建築一般に関する相談、設計図面や資料のある方はご持参ください。相談員、一般社団法人東京都建築士事務所協会高等支部会員、東京都地下屋調査士会高等支部会員。申し込み当日直接会場へ。問い合わせ先、建築調整課建築防災係、電話3647-9764、ファックス3647-9009。古着の巡回回収第2回、5月10日土曜。家庭で不要になった衣類、布製品で再利用できるものの回収をします。回収日時、場所。5月10日土曜、雨天決行。10時30分から12時、旧清掃事務所白川庁舎、白川 4-9-2、および東砂小学校、板書橋通り沿い校門、東砂 2-12-14。13時から14時30分、東雲小学校ひばり幼稚園前北門、東雲 2-4-11、および総合区民センター東側外部駐車場、大島 4-5-1。問い合わせ先、清掃リサイクル課、電話 3647-9181。20、講座、催し物。深川東京モダン館、講座、食堂、子供遊び。1、お気軽講座。コーヒーやお茶を飲みながら、江東区の歴史を学ぶ講座です。日時、1、5月9日金曜、14時から15時30分。2、5月30日金曜、14時から15時30分。定員30人、先着順。費用500円。ドリンク代込み。内容。1、サロンで深川。佐久間昭山の法術塾。2、サロンでモダン。世界史を学び直そう。ヨーロッパ概念と帝国概念。2、モダンな食堂へようこそ。国登録有形文化財建造物に登録されたモダンな食堂で、大正から昭和初期のカフェメニューの再現レシピをお楽しみください。日時、5月10日土曜、11日日曜、11時30分から16時。費用、1000円。各日、限定25食。内容、ブロルイルドベネガービーフほか、コーヒーまたは紅茶付き。3、モダン館子供遊び。昔懐かしいベーゴマ、折ってみて楽しい折り紙。子供遊びしてみませんか？大人の方もぜひ遊びに来てください。日時、5月10日土曜、14時から16時。費用、無料。いずれも申し込み当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川東京モダン館、 門前仲町 1-19-15 電話 5639-1776 ホームページ http://www.fukagawatokyo.com/江東区深川城東消防署合同水防訓練開催。台風や集中豪雨が集中する雨季を前に、江東区深川城東消防署合同水防訓練を都立木場公園で実施します。区と防災関係機関が連携し、水防体制の強化や水災に対応できる水防工法の技術向上を目的とした実践的な訓練を行います。訓練は自由に見学できますので、ぜひ会場まで足をお運びください。日時、5月13日火曜、9時30分から11時。場所、都立木場公園多目的広場。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、河川公園課公務係。電話、3647-2538。川の駅、旧中川空豆祭り。講演会史跡ウォーク。5月24日土曜、25日日曜に、江戸に最も近い近郊農村だった旧中川周辺で、川の駅旧中川空豆祭りを開催します。中川船番所資料館で行われる講演会と、旧中川史跡ウォークの参加者を募集します。また、期間中は中川船番所資料館の展示室観覧料が無料となります。1. 記念講演会、江戸の農業と近郊農村。日時、5月25日、日曜、14時から16時。場所、中川船番所資料館1階資料閲覧学習室、大島 9-1-15。定員40人、申し込み順。2. 旧中川史跡ウォーク。旧中川周辺の史跡を文化観光ガイドが案内します。日時、5月24日土曜、25日日曜。午前の部10時から、午後の部14時から。定員、各回15人。申し込み順。コース、1、旧中川沿い、大島亀戸。2、小松川校門荒川ロックゲート。いずれも費用無料。申し込み、5月10日土曜から電話で中川船番所資料館。電話、3636-9091。高等記録映画鑑賞会。東京都が作成した広報映画から昭和40年代の作品、東京1968、昭和43年、高等ニュースの2本をご覧いただきます。高度経済成長真っ只中の日本で、経済発展著しい東京の今を映し取った作品です。鑑賞会の開催にあたり、13時から15時の間、資料閲覧学習室はご利用できません。あらかじめご了承ください。日時、5月18日、日曜、14時から15時。場所、中川船番所資料館、1階資料閲覧学習室。大島 9-1-15。定員20人、先着順。費用、大人200円。小中学生50円、観覧料。解説、久染武雄。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、中川船番所資料館。電話、3636-9091。敬老、針、マッサージ事業。区では次の日程で60歳以上の区民の方を対象に、針・マッサージサービスを行います。 5月22日木曜、30日金曜、東洋福祉会館、東洋 6-2-17、電話 3647-8180。 6月6日金曜、20日金曜、深川ふれあいセンター、平野 1-2-3、電話 3643-1902。 6月11日水曜、25日水曜、東砂福祉会館、東砂 7-15-3、電話 3646-0461。 7月25日金曜、31日木曜、千田福祉会館、千田 21-18、電話 3647-0108。 8月22日金曜、29日金曜、上等ふれあいセンター、北砂 4-20-12、電話 3640-8651。 10月10日金曜、31日金曜、塩浜福祉会館、塩浜 2-5-20、 電話 3647-3901。 10月29日水曜、11月6日木曜、古石場福祉会館、古石場 1-11-11、 電話 3641-9531。 11月20日木曜、28日金曜、亀戸ふれあいセンター、亀戸 9-33-2-101、 電話 5609-8822。 12月3日水曜、11日木曜、亀戸福祉会館、亀戸 1-24-6、 電話 3685-8208。 平成27年2月5日木曜、19日木曜、大島福祉会館、大島 4-5-1、 電話 3637-2581。 利用券は各会場にて初回実施日の1週間前から各回分の利用券を配布します。ご利用は年度で1人1回とさせていただきます。ご希望の方は各会場にお問い合わせの上、利用券をお求めください。ご利用の際は、日本手ぬぐいを2本お持ちください。問い合わせ先、高齢者支援課高齢者支援係。電話 3647-4541。 ボランティア入門講座受講者募集。区内に在住または在勤で、これからボランティアを始めてみたい方を対象に、2日間コースの入門講座を実施します。日時、5月21日水曜、14時から16時、5月28日水曜、13時30分から16時、全2回。場所、高齢者総合福祉センター第3第4研修室、東洋 6-2-17、対象、定員、区内在住または在勤で、これからボランティアを始めてみたい方、20人、申し込み順。内容、講義、活動のポイント、江東区のボランティア活動と現状、先輩の話、車椅子体験、締め切り日、5月20日火曜、申し込み、5月7日水曜から、高等ボランティアセンターに電話または窓口で。電話 3645-4087。 下記文学講習会受講生募集。俳句入門。日時、内容、次の通り。6月4日水曜、17音のスケッチブック。6月11日水曜、17音で書くドラマ。6月18日水曜、俳句吟行の講座。6月25日水曜、吟行。7月2日水曜、 俳句とは自分を表現すること。時間はいずれも10時から12時。場所、芭蕉記念館1階会議室、2階研修室。対象定員、区内在住在勤の方35人、抽選。費用3000円、資料代別。締め切り日、5月24日土曜必着。申し込み、往復はがきに、1、口座名、2、郵便番号、住所、3、氏名、4、年齢、5、電話番号を記入し、郵便番号、135-0006、時は 1-6-3、芭蕉記念館へ。電話、3631-1448。第2土曜はジュニア俳句教室。日時、6月14日土曜、9時30分から11時30分。場所、芭蕉記念館2階研修室。時は 1-6-3。集合、9時20分。対象定員、区内在住の小学生20人。申し込み順。費用、無料。持ち物、筆記用具。締め切り日、6月7日土曜。定員になり次第終了。申し込み、5月5日、月曜祝日から、芭蕉記念館に電話または窓口で。電話、3631-1448。大作戦、作って飛ばそう、ペーパーグライダー。日時、5月24日土曜14時から16時。場所、児童会館2階ホール、住吉 1-9-8。対象定員、区内在住の小学生親子15組。抽選結果は5月11日日曜連絡。費用無料。内容、ペーパーグライダーの仕組みを楽しく学び、作った機体を実際に飛ばします。お父さんのご参加大歓迎。締め切り日、5月10日土曜。申し込み、児童会館に電話または窓口で。電話、3633-6911。少年少女陸上競技教室。日時、6月8日日曜。7月5日土曜。12日土曜、9時から12時、全3回。場所、夢の島競技場、夢の島 1-1-2。対象定員、区内在住の小中学生男女200人、抽選。費用無料。主幹、江東区陸上競技協会。締め切り日、5月23日金曜必着。申し込み、往復はがき、1人1枚に、1、口座名、2、住所、3、氏名、振り仮名、4、性別、5、年齢、6、電話番号、7、学校名、8、学年、9、保護者氏名、承諾印を押印を記入し、郵便番号 136-0073 北砂 1-2-9 スポーツ会館へ。電話 3649-1701。 民謡教室。日時、6月4日から6月27日の水曜金曜、全8回。18時30分から20時。場所、スポーツ会館小体育室。北砂 1-2-9。対象定員、区内在住、在勤、在学の方、150人。申し込み順。費用、2800円。申し込み、5月7日水曜から受講料を添えてスポーツ会館1階受付で。電話での申し込みはできません。問い合わせ先、 スポーツ会館、電話 3649-1701、 障害者水泳教室、日時5月18日日曜9時30分から11時、場所スポーツ会館プール、北砂 1-2-9、 対象定員おおむね3歳以上の愛の手帳または障害者手帳をお持ちの方25人、申し込み順、費用無料、内容受講者のレベルに合わせた指導、申し込み窓口にある申し込み用紙に必要事項を記入し、5月5日月曜祝日からスポーツ会館にファクスまたは窓口で、ファクス3649-3123、電話3649-1701、障害者福祉センターコーラス教室、日時5月22日から9月25日の第4木曜10時から11時30分、全5回、場所障害者福祉センター、対象定員区内在住の障害者の方、詳細はお問い合わせください。20人、5月9日金曜13時30分から公開抽選。費用、地域活動支援センター事業利用者負担金、1回につき240円、生活保護受給者、住民税非課税の方などは免除。内容、季節の歌の合唱など。締め切り日、5月8日木曜必着。申し込み、窓口、はがき持参、または往復はがきに、教室名、住所、氏名、年齢、電話、ファクス番号、障害名、病名、障害の等級を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-7-2、障害者福祉センターへ。電話 3699-0316、 ファクス 3647-4918。 健康センタートレーニングルーム利用会員募集、6月期。健康づくりにトレーニングルームをご活用ください。利用前に健康度測定を実施します。日時6月6日金曜、14日土曜、20日金曜、28日土曜の午前中、一人約2時間。場所、健康センター、東洋 2-1-1、定員、1日12人、申し込み順。費用、7000円。3ヶ月以内の血液検査結果をお持ちの方は5000円。内容、血圧測定、血液検査、14項目。安静時及び運動負荷心電図検査。問診、骨密度測定、運動カウンセリング。申し込み、5月5日月曜祝日9時から健康センターに電話または窓口で。電話 3647-5402。6月の乳幼児食事教室。申し込み順。5月7日水曜からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で。講座名、対象者。離乳食教室。2回食。対象定員。6ヶ月から7ヶ月児と保護者。各回20組。1歳児食事教室。離乳食完了から幼児食へ。対象定員、1歳から1歳6ヶ月児と保護者各15組。上等保健相談所、大島 3-1-3、電話 3637-6521。 離乳食教室、6月5日木曜、1、13時、2、14時30分。1歳児食事教室、6月26日木曜、14時。深川保健相談所、 白川 3-4-3-301 電話 3641-1181 離乳食教室6月3日火曜1、13時2、14時30分1歳児食事教室6月24日火曜13時30分深川南部保健相談所枝川 1-8-15-102 電話 5632-2291 離乳食教室6月19日木曜1、13時30分2、15時1歳児食事教室6月12日木曜14時城東南部保健相談所南砂 4-3-10 電話 5606-5001 離乳食教室6月5日木曜13時30分1歳児食事教室6月12日木曜13時30分
21保健難病医療相談室日時5月16日金曜13時30分から15時場所江東区医師会館東洋 5-31-18 対象難病等特殊疾患で治療中の方病気の心配をされている方とそのご家族費用無料内容専門医を中心とした医療相談申し込み、開催日3日前までに江東区医師会事務局、電話 3649-1411、ファックス 3649-1631。障害等で歯科診療が受けにくい方に、かかりつけ歯科医を紹介。心身の障害のために通院が難しい方、ウイルス性疾患等で、通常の歯科診療が受けづらい方が身近で適切な歯科診療が受けられるよう、江東区歯科医師会に相談窓口を設置し、かかりつけ歯科医を紹介しています。受付時間、9時から12時、13時から17時、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み、電話で江東区歯科医師会、電話3649-0780ファックス 3649-1688 22休館休止ご不便をおかけします深川スポーツセンター電話 3820-5881 5月5日月曜祝日6日火曜祝日の終日大体育室の一般公開を中止、大会開催のため、スポーツ会館、電話 3649-1701、5月18日日曜、9時30分から11時45分のプール及び終日の大体育室、小体育室、柔道場、剣道場を中止、教室及び大会開催のため、証明書自動交付機、電話 3647-3164、区民課証明係。5月24日土曜の終日、区内すべての利用を休止、システム点検のため、なお、住民票、印鑑証明、税証明が必要な方は、事前にご準備くださるようお願いします。23、観光所。運転免許に関する改正道路交通法が施行。6月1日日曜から。6月1日日曜から運転免許に関する改正道路交通法が施行されます。主な改正点。免許取得更新時に一定の症状に関する質問票の提出義務を新設。虚偽記載には罰則。 一定の病気により免許を取り消された者に対する同一免許再取得時の試験一部免除。一定の病気等に該当する疑いがあると認められる場合の免許効力の停止。一定の病気等に該当すると認知した医師による診察結果の届け入れ。免許の取り消し処分を受けずに失効した方が再取得する場合、取り消し処分者講習の受講が必要。なお、一定の病気とは、自動車等の安全な運転に支障を及ぼす恐れがある病気として、政令で定めるものを言います。問い合わせ先、警視庁運転免許本部、電話 6717-3137、川を歩こう、旧中川コース。東大島駅前に集まり、荒川ロックゲートと亀戸中央公園の間を説明しながら歩きます。生まれ変わった旧中川を見てください。日時、6月7日土曜、9時30分から12時30分、小雨決行。定員、100人。抽選、結果は、5月30日金曜ごろ発送予定。締め切り日、5月16日金曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、川を歩こう、旧中川コース。全員の氏名、年齢、1枚5人まで、代表者の住所、電話、メールアドレス、お持ちの方のみを記入し、郵便番号、163-8001、東京都建設局河川部計画課環境計画担当係へ。電話 5320-5425。 夢の島熱帯植物館ゴールデンウィークイベント。手作りワークショップやサンバパレードなどの歌と踊りのステージ、夢の島青空市など楽しいプログラムを用意しています。5月4日日曜は特別に入館料が無料です。詳細はホームページをご覧ください。日時、5月3日土曜祝日から6日火曜祝日、9時30分から17時、入館は16時まで。場所、夢の島熱帯植物館、夢の島2-1-2、費用無料から700円、入館料別途。申し込み当日直接会場へ。一部事前申し込みあり。問い合わせ先、夢の島熱帯植物館、電話 3522-0281、 ホームページ http://www.yumenoshima.jp/index.html。 若須キャンプ場料理教室。好評の若須キャンプ場の料理教室。今回はダッチオーブンを使ってパンを焼きます。バーベキューグリルで炭を焚いて、鋳鉄製の鍋で作る本格的なパンは格別。家族やお友達と楽しくパン作りをしませんか？日時5月31日土曜11時から14時。場所、若須公園キャンプ場。若須 3-2-1。定員15組。申し込み順、1組4人まで。費用、一組8000円、及び、キャンプ場入場料。大人300円、子供150円。申し込み、5月6日火曜祝日から電話で。若須料理教室受付係。電話、050-5835-0493。9時から18時。水曜定休。24、その他。江東区医師会 区民公開講座。日時5月24日土曜16時から17時。会場15時30分から。場所、江東区医師会館4階講堂。東洋 5-31-18。定員100人。申し込み順。小学生以下のお子さんのご入場はご遠慮ください。費用、無料。内容、更年期を美しく楽に過ごすために。申し込み、5月7日水曜から電話で。江東区医師会、電話 3649-1411。ホームページ、http://koto.med.gr.jp/江東マンションフォーラム21、総会講演会の参加者募集。江東マンションフォーラム21は、分譲マンションの諸問題に取り組み、交流会を年3回開催しています。今回は、総会開催を記念して講演会を開催します。日時5月17日土曜、13時15分から16時30分。場所、産業会館2階、第4から第6展示室、東洋 4-5-18、定員100人、申し込み順、費用、会員無料、会員外500円、内容、マンション管理と成年後見制度についての講演、締め切り日5月15日木曜、定員になり次第終了。申し込み5月7日水曜からファックスにマンション名、住所、氏名、電話番号を記入し、江東マンションフォーラム21事務局、塚島正美、電話、ファックス 4500-7223。 バレーボール連盟主催バレーボール教室。日時、6月4日から7月23日の水曜、全8回、19時15分から21時。場所、スポーツ会館、大体育室。対象定員、高校生以上の方、100人。申し込み順、費用、4000円。締め切り日、5月24日土曜必着。定員になり次第終了。申し込み、5月5日月曜祝日から往復はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、郵便番号 136-0073、北砂 1-2-9、スポーツ会館へ。問い合わせ先、バレーボール連盟、竹内、電話、090-2160-3247。 25、区政情報番組11チャンネルで放送中。江東ワイドスクエア。バックナンバーは番組 DVD、区ホームページ動画配信で。ケーブルテレビで放送中の江東ワイドスクエアでは、区政に関する情報だけでなく、地域のニュースやイベントの様子など、身近な情報もお届けします。60分番組を1日4回、1週間繰り返して放送しています。3月30日からは、新キャスターのマノリエさんが番組を進行。新シリーズ、特集、ここってなーに?もスタートし、月1回区内の公共施設をご紹介します。放送時間、午前9時から、正午から、午後3時から、午後7時から、区報1日号や区ホームページに番組放送予定を掲載していますので、ぜひご覧ください。番組 DVD は区役所、図書館で貸し出し中。放送終了後の翌週から番組 DVD の貸し出しを行っています。 区役所広報広聴課窓口のほか、図書館でも取り扱っています。番組を見逃してしまった方や、ケーブルテレビをご覧になれない方もご利用ください。区ホームページで動画配信。番組バックナンバーを区ホームページで動画配信しています。トップ画面右側の高等ワイドスクエアからご覧ください。ケーブルテレビ加入のお問い合わせ、東京ベイネットワーク株式会社、電話 0120-44-3404、問い合わせ先、広報広聴課報道係、電話 3647-8589、ファクス 5634-7538、26、4車線の新木場立体が完成。東京湾岸道路の混雑を緩和。3月18日、国道357号、東京湾岸道路の新木場交差点と夢の島交差点を合わせて立体化する延長 2.3km の新木場立体上下線が完成しました。両交差点は、東京ゲートブリッジの開通等により交通量が増加し、渋滞対策が急務となっていましたが、この立体の開通により混雑が大きく緩和されました。開通に先立ち、区長、区議会正副議長をはじめ、地元及び関係者の皆さんにより式典が行われました。27、区内小中学校で選挙出前授業を実施。みんなが選挙で給食のデザートや卒業遠足の行き先を決定。選挙管理委員会では将来の有権者である小中学生に政治や選挙に関心を持ってもらい、若者の政治・選挙離れに歯止めをかけることを目的に選挙出前授業を実施しています。授業では本物の投票箱、記載台、枚数計算機などを用いた模擬投票・開票を行います。昨年度は12月に深川第五中学校で卒業遠足選挙を、1月に東洋小学校でデザート選挙を、2月に亀高小学校でお別れスポーツ大会総選挙を、3月に第二南砂中学校で第二南砂区長選挙を行いました。各校とも候補者と応援者に扮した子どもたちによる合同演説会を聞き、投票結果が学校生活で実行される体験をしました。第二南砂中学校では山崎区長も飛び入り参加し、演説の仕方をアドバイスしました。参加した児童生徒からは、20歳になったら選挙に行きます。一票の大切さが分かりました。楽しい授業でした。などの感想が寄せられました。選挙管理委員会では、今年度も引き続き選挙出前授業を実施する予定です。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091。28、南砂町駅改良工事。工事インフォメーションセンター、メトロ砂地下オープン。運転体験コーナーや鉄道模型なども展示。東京メトロ東西線の南砂町駅は現在平成32年度の完成を目指し、線路、ホームの増設などの改良工事が進められています。3月25日にオープンした工事インフォメーションセンターメトロ砂地下は改良工事の内容・工程が年表やジオラマシアター、写真などによりわかりやすく紹介されています。また、西葛西駅と南砂町駅の区間の運転を体験できる地下鉄シュミレーターやキッズコーナー、鉄道模型展示コーナーなども設置され、どなたでも楽しむことのできる施設となっています。開館時間9時から17時、入館は 16時30分まで。休館日、月曜、祝日の場合は翌日、年末年始。場所、南砂三丁目公園内、東京メトロ東西線南砂町駅 2A、出入り口すぐ。費用、無料。29、世帯と人口。平成26年4月1日現在。世帯、246,702 世帯。前月比、プラス1,643 世帯。人口、489,755 人。プラス1,909 人。住民基本台帳人口、男、242,976 人。プラス874人。女、246,779 人。プラス1,035 人。外国人住民数、内数、男、9,859 人。プラス27人。女、11,682 人、プラス83人。平成24年7月9日から外国人も住民基本台帳法の適用となりました。面積 39.99 平方キロメートル。30、高等カレンダー5月。3日、4日、キバストック。木場公園、5日、勝野祭、香取神社、亀戸さん、18日、高等子供祭り、猿江恩賜公園、ほか、25日、春の一斉清掃。以上で、江東区声の広報、平成26年5月1日号を終わります。